それでは本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書9章1節から12節、新約聖書178ページ、ヨハネの福音書9章1節から12節。それではお読みいたします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの 目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。以上の歌詞から誰が罪を犯したと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。クリスマスのアドベント第3週となりました。こちらのセンターピースのですね、キャンドルも3本のキャンドルに火が灯りました。今週はですね、週末に向けて徐々に寒くなっていくという予報であるのは皆様もご存知かと思いますね。クリスマスに向けて寒くなってまいりますので、このイエス様のですね、ご降誕を喜びお祝いする時をですね、健康に、そしてこの守られてですね、このお祝いをする時を持ちたいと思いますので、日ごとの歩み、皆様も守られていくようにお祈りをいたします。それで一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。神様にとって大切な一人を、イエス・キリストをこの地に、私たち人間と同じ肉体を持ってお使わしになりました。そして私たちにとってこの方は罪から解放してくださる命の光でいらっしゃるお方です。その誕生をお祝いするクリスマスを間もなく迎えようとしています。どうぞ私たちの日ごとの生活、喜びを持って日ごとに歩んでいくことができるように、一人一人を顧みてください。また先週週間の歩み、あなたが守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。寒気が強まり、徐々に寒くなる予報がされておりますけれども、兄弟姉妹たち一人一人の 健康を守ってくださり、そしてこのクリスマスを喜びを持って健やかに迎えることができるように導いてください。しばらく御言葉から教えられたく願っています。お一人お一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書9章1節から12節までを見て、参りましょう。イエス様がカリオの祭りと呼ばれる祭りでエルサレムの都に行かれまして、道を歩いておられた時に、生まれた時から目の見えない人が物乞いをしているのを通りすがりに見かけて行かれました。生まれつき目が見えない、日本でもですね、よくこの罰が当たったという言葉がございますけれども、当時のですね、ユダヤ人の人たちは一般的に人が病気をしたり不幸なことになりますと、それはきっと本人が罪を犯したからであり、神様からの罰として病気になる、不幸な目に遭うというふうに考えられていたようです。そのためにですね、弟子たちはこの目の見えない、しかも生まれつき目の見えない人を見てですね、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかと、イエス様に尋ねたわけです。この人が生まれつき目が見えないのは、本人がですね、母親の胎内にいるときに、胎児のときにですね、何か罪を犯したんじゃないんですか、いや、それともですね、彼の両親の罪がこの人に受け継がれて、そしてこの目が見えなくなっているのか、その不幸の原因をですね、知ろうといたしました。それに対してイエス様は、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の業がこの人に現れるためですと言われました。この人が生まれながらに目が見えないということは、誰かの罪の結果ではなく、神様の業、神様の働きが現れるためだというふうに語られているわけです。ところで、この神様の業がこの人に現れるためというのはどういうことでしょうか。ヨハネの福音書6章29節をご覧いただきますと、このように書かれています。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業ですと、こういうふうにイエス様がおっしゃっています。つまり、神様の業、神様の働きというのは、神が使わされたものを信じること、つまりイエス様を信じるということなんです。神の業イクオールイエス様を信じることということになります。生まれつき目の見えないこの人に神様の業が現れるというのは、イエス様のですね、働きによって 生まれつき全く目が見えなかった、視力が失っていたですね、人が見えるようになった奇跡が起こった。それが神様の技、神様の働きだ、イエス様の働きだというふうに受け止めがちでありますけれども、ここで生まれながらに目の見えない方が神様の技が現れました、神様の働きが現れましたとは、この人がイエス様を救い主として信じるということです。この後イエス様はですね、目の見えないこの人に地面に椿をして、その椿で泥を作られました。そしてその泥をですね、盲人の目に塗って、そして彼に言われました。行ってシロアムの池で洗いなさいと言われました。イエス様は彼に目に泥を塗って、その後命じられた通りにですね、行動するように求められていきました。そしてイエス様の言われた通りに彼がシロアムの池に行って泥を洗い流しますと、たちまち彼の目は見えるようになりました。イエス様の一番の願いは、イエス様に信頼して言われたことを行ったことによって目が見えるようになったということを知ってほしかったんです。聖書を見ますとですね、皆さんもですね、聖書をお読みになっていろんなこのイエス様の癒しの記事が載っております。ところがですね、イエス様が人のこう病とかですね、悪霊に疲れている人を癒されるって言った時にですね、誰一人としてこのマニュアルと呼ばれるようなですね、同じパターンで人を癒す場合は大体こういう手順でですね行いますということ形で行っておられません。いろいろありますね。この患部に手を触って治された、あるいはただですね、この言葉をかけられただけの人もいらっしゃいます。そして癒された。なぜ癒す方法というのがですね、一人一人異なっているのかは聖書に書いてないので私たちはわからないんです。しかし癒す方法は異なっていても共通していることが一つあります。それは癒された人たちがイエス様に信頼して言われたことに聞き従ったということです。この人の場合もですね、目に泥を塗る、しかもですねイエス様の椿汚い、なんでそんなことをねしなきゃいけないの、そしてシロアムの池に行ってですね洗いなんてですね、意味がわからない、だから私はしない。もし彼がそういうふうに行動したならば彼には何も起きなかったんです。ですから彼にとって重要なことはイエス様が命じられたことをその通りに実行するということが一番大事なことであったはずです。それは彼だけじゃなくてですね、聖書に登場する人たち、イエス様をまずは信頼して、そして言われたことに従って歩んだ時に その人の人生に奇跡が現れ、そして人生の大転換の歩みが備えられていきました。また私たちはですね、病気になりますとですね、病気が治って健康でいたいというふうに望みますし、痛みや不自由さを抱えて生きるよりもですね、より生きやすい道を選んでいこうといたします。そしてそれはですね、心や体の癒しということだけでなくって、仕事においても家庭生活においてもですね、あるいはさまざまな人間関係においても同じことが言えますけれども、使徒パウロはですね、ローマ人への手紙8章28節の御言葉においてですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを、すべてのことです、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと述べています。私の今勤めているですね、学校はオリオアイ神学園、今年87年目の学校ですけれども、創立された当初からですね、キリスト教信仰に立つ学校です。創立者の増田隆先生が京都大学で学んでいらっしゃった時に、当時は不治の病と言われていた結核にかかりました。心の拠り所を求めていた時にですね、内村鑑三という方の書いた本に出会いました。この本により聖書の言葉を初めて知りました。そしてイエス・キリストを信じる信仰へと導かれました。1年余りの休学で復学が叶いました。教会にも行かれるようになり、バプテスマを受けてクリスチャンとして歩みを始められたこの高橋先生ですけれども、故郷の北九州に帰り、自分が経験したキリストを信じることの素晴らしさを多くの若者にも伝えたいと、聖書の教えに基づく人格教育を願い、1935年、昭和で言いますと10年ですけれども、北九州市の折尾に前身となる簿記学校、それを設立され、現在の学園に至っています。増田隆先生の人生を方向づけたのは、学生時代に結核という当時とても恐れられていた病気にかかり、そしてそのことがきっかけでイエス・キリストを信じる信仰に導かれたからでした。私たちにとって良いことだ、これは祝福だ、幸せだと思えることも、反対にですね、いやこれはですね、あってほしくない、不幸な出来事だ、悪いことだと思えることも、イエス様はすべてのことが働いて益となるように導かれてまいります。そして私たちがイエス様の約束を信じて歩んでいくということこそが、神の業があなたや私に現れるということを意味いたします。イエス様は今日の聖書の箇所4節5節でこのように言われていますね。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が 世にいる間、私は世の光ですと語られました。この世の人々にとって光であるイエス様は、私たちがイエス様に信頼して聞いて歩むように、そしてそこに神様の業が現れるようにいつも働いていらっしゃいます。私たちのですね、毎日の生活、いろんな出来事が起こってまいります。その出来事にですね、一喜一憂するのではなく、どんなことでもイエス様は最善に導いてくださると信頼すること、そしてイエス様の御声に聞き従って歩んでいくこと、そのことを大切にして歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の健康と歩みが守られ、祝福をされていきますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。イエス様は私たちにとって命の光でいらっしゃいます。私たちはそのイエス様に信頼して聞き従って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々があります。お一人お一人の上に癒しの御手を置いてくださって、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々もいらっしゃいます。慰め、励まし、支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。